逃避の方法。今年いっぱいで会社を解雇された。長引く金融危機の影響で減産、人員削減が余儀なくされているらしい。俺もその一人ってわけだ。会社から予告はあったが、のりこにはずっと解雇になったことを言い出せないままだ。これまででも十分苦しい家計で苦労かけたのに、この上解雇だなんて。仕事納めの今日が最後の勤務だった。荷物はいつものカバンと会社のネーム入り作業着の入った紙袋。それだけ。煙った太陽がぼんやり見えた。雪を降らす薄雲のせいだ。いつも以上に風が冷たい。首をすくめてジャンバーの襟を立て駅に向かった。のりこのことだ。俺が職を失ったことを告白したら、きっと慰めてくれるだろう。だが、その慰めの言葉さえ心に痛いはずだ。駅は活気に満ちている。惨めな俺とは無関係に。歳末の高揚感。一色だ。歳末助け合い募金の声が響き、好調した顔のカップルや家族連れが行き交う。駅に流れる大工の BGM を無視して、俺は心の中で歌う。丘を越え行こうよ。口笛吹きつつ。なんでこんな曲を歌いたくなるんだろう。バカバカしいくらい明るい曲だ。そのはずなのに泣けてきた。ランランランランアヒルさん、ガーガー。涙が止まらない。くそ、何を泣いているんだ、俺らしくない。泣き止んで落ち着くと、不思議と勇気が出た。俺はのりこに電話をかけた。そして、解雇されたことを話し、ずっと黙っていたことを詫びた。よかった。あ、ごめんね。よかった、なんて言って。たっくんが泣きそうな声で言うから、最初、重い病気か、怪我したのか何かと思って。私、たっくんが無事ならそれでいい。早く帰ってきてね。のりこ、ありがとう。一人で落ち込んでちゃダメだよ。たっくんの悲しいの、のりこと半分こしよう。二人で乗り切ろうよ。待ってるからね。早く帰ってきて。絶対だよ。できた子だ。こんな情けない男にもったいないくらい。これから先、本当に俺は、のりこを幸せにできるのだろうか。これからどうやって生活していくんだ。駅のホームに降りると雪がどんどん降ってきた。俺は自動販売機で缶コーヒーを買ってベンチに座った。両手に缶を包み込む。作業着の入った紙袋を見つめる。 会社のネームの入った作業着。未練がましい。いっそ捨ててしまおう。俺がホームのゴミ箱に作業着を掘り込もうとしたとき、捨てるのかね、と声をかけられた。目の前にいたのは田舎から出てきたらしい行商の老婆だ。背中には柳氷を背負い手ぬぐいをかぶっている。いりますか？いるなら差し上げますよ。老婆は顔中をシワにして微笑んだ。
本当ですか。そりゃあ助かりますの。喜んでいただきます。あんたせがれの体格ぐらいじゃからきっと役に立ちますわ。じゃがもろうだけじゃいけませんの。わしの気が悪うございますの。
老婆は氷から商品を取り出した。
傘ですか？売れますか？
レトロなものが受けるらしい。じゃが、今日はちいとも売れなんだ。これ、代わりに持って帰られ。
俺は五つの傘を受け取り、老婆に別れを告げた。雪の粒がますます大きくなり、ぼたぼたと積もり始める。
こりゃあ大雪じゃ。あんた、これ頭にかぶりさい。
そう言って、老婆は自分の手ぬぐいを外して、俺の頭にかぶせた。駅を出ると、俺は目を細めて、大雪が降りしきる視界の悪い夜道を進んだ。暗い夜道の向こうに、薄ぼんやりと明かりが灯っている。頭に雪が積もり始めた六地蔵が次第にはっきりと見えてきた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、ヤビシトラビシさんのブログ、トラビシ秘宝館より、逃避の方法という作品をご紹介いたします。皆さん、今年もあと2日で終わりますね。もう信じられません。大掃除が終わらないという現実から逃避したいです。まあ、その前に、仕事が終わらない。というより、年末も年始も休みなく仕事だわ、はっはっは、っていうね。それはともかく、皆様、今年もサトル文庫を聞いてくださってありがとうございました。年内の配信は今日で終わりです。新年は5日から配信です。年末年始お休みの方、ゆっくり休んでくださいね。休みなんてねえよ、仕事だーい、という方。体調に気をつけて頑張りましょうね。それでは皆様、来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。